400ページになるかと思います。ではお読みいたします。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦の産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼の者なので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに徳を高め合いなさい。すべてのことは想定内というタイトルで牧師から話を聞きます。
では皆さん、いつものようにマスクを一瞬外してご挨拶を前後左右にといたしましょう。今日は喜びの日です。水原さんご夫妻がこの後洗礼をお受けになります。そして今日週報をご覧になってお分かりになるかと思いますが、明日23日は永喜十三の108歳の誕生日です。1913年大正2年のお生まれです。何度もこの危機を、危ないところを越えて、そして、108歳の誕生日をお迎えなさろうとしている。また皆さんも魂に平安があるようにお祈りいただければと思います。ユダヤ人のお話ですけども、105歳まで、生きている老人に、そのどうしてこんなに長生きをすることができたんですかというふうに聞きました。するとその老人は、いやもう皆さんと同じように生きてきただけです、でもこの105年も生きてきたので、まあ、それはいろんなことがありました。苦しいこと、悲しいこと、挫折もあったし、まあ、喜びもあったし、まあ、人生でいろんなことを体験してきました、もちろん家族を失いました。もう105歳まで生きれば妻を失ったし、そして子供も失うという、そういう 体験もしてきたんだ。しかしただ一つ、そういうことが起こってもなぜですかと主に問うことだけはしなかったということです。で、まあ、彼がの言い方ですけども、そのいうことがあるたんびに、主をなぜですか、なぜですかと聞いていたら、そんなに知りたいんだったらもう私のところに来いというふうに言われただろうと。 だから聞かなかったので私のところに来いと言われなかったので今生きてるこの地上で生きてるんだということで、あります。すべてのことは想定内という、そのあらゆることが私たちの人生で起こる、もう思わぬことも起こる、そういう世界の中で私たちは生きているんだということ、すべてのことは神様がお定めになっていること、神の時はその、時にかなって麗しいというふうに、コヘレト伝道者の書は言ってますけども、そのようなふうに受け止めて生きるということです。私たちは皆さんいろんな世界を持って生きています。この個人として生きてて、そして個人として神様との交わりをこれを深めている、それはもちろん大切なことです。また家族、そして職場という、そういう仲間との親しい人との交わり、そういう世界を私たちは持っている。また日本というこの国に生きていて、日本人の一員として生きています。また人類の一員としても生きています。で、全ての面において私たちはキリストと関わっているわけです。で、この私たちの生活、いろんな世界を持って生きているわけですけれども、その中で一番基本的なその世界っていうのは何かというと、それは今です。教会です。キリストの体です。このキリストの体、教会につながっているということが、それが私たちの人生、また日々の生活の基本なんです。私はかつては若い頃は、クリスチャンとなっても、クリスチャンというのは個人主義だというふうに教えられていたというか、そういうのを思っていましたので、神様と私との個人のこの世界が一番中心だというふうに考えていました。もちろんそれは大切な世界ではあるわけですけれども、しかし聖書はそのようには語っていないんです。このヘブライ聖書、旧約聖書においては、そのイスラエルという神の国の共同体の中に生きている、そこが基本なんです。そしてこの私たち新約時代においても、その教会が私たちの生活、人生の基本なんです。この全てにおいて私たちはいろんな、その世界を持っていて、そしてキリストと関わっているわけですけれども、でも教会から始まっていくんです。最初に教会というキリストの体があったんです。で、最初イエス様の12人の弟子、そして120人の弟子たちになり、その人たちが集まって、そして祈っている、そこに聖霊が下ってきて、いわゆる教会が形としてスタートをしていきます。で、みんなバラバラで、そしてこの個人個人がですね、イエス様と出会って、そして、あなたもクリスチャンなんですか、イエス様信じてるんですか、じゃあ一つになりましょうと言って教会が出来上がっていったわけじゃなくって、キリストの体っていうのがあって、キリストがそのご自分の体に呼び集めてくださって、私たちはここにいるわけです。この呼び集められたものなんです。初めに個人というクリスチャンがいて、集まってキリストの体、教会が出来上がったのではなくって、教会という体の中に私たちは集められて、ここに一緒にいるわけです。今日、洗礼式があるわけですけども、この洗礼を受けて、そしてこのキリストの体につながってくる、キリストに属する、そして、三原さんご夫妻も教会の中で、そして、イエス様と出会い、キリストの体の中に加わってきておられるわけです。教会の信仰があって、そして個人の信仰があります。そして個人の信仰がまた教会を立て上げていくわけです。だから教会というのが、その個人、家庭、学校、職場、また日本、世界という、いろんな世界の中の基本なんだということです。決してクリスチャンというのは個人主義ではない。聖書には個人主義という考え方はありません。ですから、いや、イエス様が好きなら教会に通ってなくてもクリスチャンだっていうふうに言うのは、それはそんな教えは聖書の中にはありません。私たちはこのキリストの体につながって信仰を持って生きているんです。 イエス様はつながるということを非常に大切になさいました。聖餐式もつながるためにあります。一緒に食事をすること、つながるということ、これを私たち、イエス様が大切にされた、これを私たちも大切にしていく、この神の家族の集まり、兄弟姉妹のつながり、これが私たちの人生の基本であるということ、ここから始まっていくんだということを大切にしていきたいと思うんです。でそれを前提として今日のこの五章の一節から一節までを見ていきたいと思いますが、まず最初の一節から三節ですが、二節からちょっともう一度読みますね。主の日が夜中の盗み人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っている、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと言います。主の日が来る、その終わりの日です、終わりの日が来る、主の日が来る、主の再臨の時が来る。あなた方はその日が自身がよく承知している。それは突如として、来る、滅びっていうのは突如として襲いかかるというふうに言います。この突如として襲いかかるわけですけれども、これ誰に突如として襲いかかるかというと、人々です。3節人々とあります。そして、6節では、他の人々、つまりクリスチャンじゃない人々には、突如として滅びが襲いかかることになる。平和だ安全だと言ってる、そのような時に襲いかかることになるっていうことです。他の人々には想定外のことが起こる、想定外のことになってしまう。大丈夫だ、いや大丈夫だよ、もう恐れる必要はない、そんなことは起こらない、平和だ安全だと言ってる人たちです。もうコロナが全世界的にもう爆発的に広がっていき、そしてこの国はこの1ヶ月2ヶ月で、もう大変な勢いで広がってしまっているわけですが、この1ヶ月2ヶ月前からも100倍ぐらいになってしまいましたね。でもそれでもその自分だけはコロナに感染することはないと思い込んでいる、自分だけは安全だ平安だと言っている、そういう状況がまだあります。でもそういう人たちにもこの想定外のことが起こる、その時は突然ということになってしまうわけです。で今のこの時代というのは、やはり聖書にもちゃんとあったことです。いわゆる旧約聖書、ヘブライ聖書の中のエレミアの6章の14節、ユダの国がもう滅びが近づいている、その印はもうちゃんと現れているにもかかわらず、人々はこの平安がないのに平安だ平安だと言っているわけです。エレミアはそういう時代にあって、滅びが来る、悔い改めなさい、悔い改めなければあなた方は滅ぶと予告し、そして時が過ぎていって、あなた方はもう悔い改めなかったから、もう滅びを免れることはできない、滅びの準備をしなさいというふうになっていく。しかしそれでも平安だ平安だと言って悔い改めることはしない。皆さん、今この世界が一番しなきゃいけないことは何かというと、それは悔い改めるということですよ。悔い改めるというのは自分の作り主に立ち返るということです。自分の救い主を知るということです。そこに立ち返っていく、そして生活を変えていくということです。みんなが同じように滅びの世界に入っているから、自分もそんな大丈夫だと言ってしまっていると同じように滅んでいくということです。そして、そんなことは私たちには起こらない、もう他人事になってしまうわけです。あるいはこうしたワクチン、ワクチンは私は否定するわけではなりませんし、ですけども、ワクチンという科学技術だけに信頼して、そしてことを収めようと、誰かが解決をしてくれるようくるだろうと思っている、これでは先は危ないと思った方が私はいいと思います。今皆さん世界の抱えている大きな問題、私たち個人として生きているけども、 世界の中 の、まあ、人類の一員として生きているんだということも忘れてはならないわけでしょ。で今世界が抱えている問題、一番大きいのはそれは地球温暖化の問題じゃないですか。2030年がもうそこが分岐点になるというふうに言われているあと9年ですよ。もうこれがこの今と同じように続いていったらもう後戻りすることができない時がやがて来るというふうに言われている。そうするともうシベリアなんかの永久凍土が溶けてしまってもうそれは元に戻らない。永久凍土が溶けてしまうとそこから長い間閉じ込められていたメタンガスが発生する。メタンガスをもう元に戻すことはできない。空気中に出ていったならばもう地球温暖化はあっという間に進んでしまってもう元に戻すことができなくなってしまう。そういう時をもう10年以内に控えているんだということですよ。でそういう兆候を私たちはすでに見ているわけです。警告もなされているわけですけれども、私たち特に先進諸国の人たちは、まあ、私も含めてですけど、そう簡単に生活スタイルを変えようとはしないということです。変えられないんです。悔い改めようとはしない。でこれを続けていったら間違いなく滅ぶ。でこの聖書がこの3節でですね、それはちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることはできません。で確かに妊婦の人たちが突然その陣痛が起こるということが、まあ、起こることになるわけですけれども、陣痛は確かに突如として起こるものかもしれませんけど、でも妊婦であるならばいずれ子供は生まれるわけだからその時が来るって分かっているわけです。でも今私たちはまさに妊婦の状況なんです。分かってるんです。分かっていてもそしてその時をきちっと迎えようとはしない、想定しない、そして自分たちの生き方を変えようとはしない、そういう人たちのことを眠っている人々だっていうふうにパウロはいうわけです。7節では眠る者という表現をしていますけれども、この自分の生活、今の目の前の生活のことしか考えない、そういう世俗的な生き方をしてしまうわけです。今生きているこの瞬間瞬間が私のすべて、もう将来のことはもうそれは私には分からないし考えない。この世はすべて死後のこと、死後自分がどうなるかということも考えない。切な切なの欲望の中で生きていく、もう思考は停止してしまう、何か考えても仕方がないというような生き方をするわけです。だって聖書だって明日のことは思い患うなと言ってるじゃないですかっていうクリスチャンの方たちもおられる。しかし聖書、イエス様がおっしゃった明日のことは思い患うなということは、明日のことは確かに変えられない、思い患ったからといって変えられない、しかし明日のことを何も考えない、準備をしないという意味ではありません。将来に備えて、そして目標を持つ、希望を持つ、すべてのことを想定してそれに備えていくという生き方は、それは大切なことですよ。皆さん、私心配性なんですね。自分でもよく分かってるんです。心配性で生きてきました。でもそれは準備をするということで、備えていくということでとても重要だと思っています。おそらく私はノアだと思います。ノアを考えてみてください。陸地に家族で船を作ったんですよ。それを周囲の人々が見てたらどう思います？当然ノアのことを、陸地に船を作る、雨が降ってやがて大洪水が来るなんて心配性ですよ。ノアのやってることは心配性の人がやってることですよ。でも洪水は来るんです。で心配性っていうのは確かにね、心配性っていうのは、性っていうのは良くないんですけども、でも将来に備えていくっていうこと、すべてのことを想定内に置いて備えていくっていうことはとても重要だと思うんです。私たちこの世界的には今言ったように地球温暖化、そして新型コロナウイルスというものに直面していますし、そして日本としては、また東京としてはこの地震の日が来る、もう繰り返し言いますけど、思い出してほしいから言うんですけど、2011年の今から10年前に、その東北、まあ、東日本大震災が起こったときに、この東京に直下型地震が来るのは30年以内に 75% だというふうに言われたわけですよ。それから10年経っています。そして、富士噴火、宝永の 大噴火があってその時江戸は大変なことになりましたけども、それは300年前の話です。300年周期で必ず来るっていうのはもう歴史を見れば分かるわけです。またこうして聖書が予言されている終わりの日、裁きの日は必ず来る、近づいてきているわけです。私たちはそういう時代に生きていく、歴史的にもそうだし地球的にもそうだし、そして日本としてもまた東京としてもこの地域としてもそういう状況の中にあるんだ、すべてのことを想定していくっていうことが大切だということです。そうじゃないと突然なことになってしまう。でもじゃあ何の希望もないのかというとそんなことはない。それが4節からなんです。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や闇のものではない。だから他の人々のように眠っていないで目を覚まして慎み深くしていましょう。だから他の人々のように眠っていないで目を覚ましている、目を覚まして全てのことは想定内であるという、そしてそういう想定内のことが起こってもだから大丈夫、私たちは光の子供なんだから。10節、主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目覚めていても眠っていても人ともに生きるためなんだ。私たちは9節に戻りますが、神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになっている。そのようなことが起こったとしても私たちはノアと同じように救い出される、いや救いを得ているんだということです。突如として襲いかかることはない、それはもう起こるということは分かっている、なぜというふうには問わない。私たちは神の国のに生きている、そこにキリストのによって生かされているわけです。でも目を覚ましていなさい、他の人のように目を眠っていてはいけない。じゃあ重要なのは目を覚ましていることなんですけれども、目を覚ましているためにはどうするかということです。で先ほど言ったように私たちはいくつかの世界の中に生きています。すべての世界において目を覚ましているんです。目を覚ましていなきゃいけない。で一番重要なのは教会だと言いました。だから教会に私たちこうして集まるということをやめないという、まあ、こうしてコロナ禍のにあっても集まれて礼拝を捧げることができているということは本当に喜びです。恵みだと思います。こうして兄弟姉妹として集まってつながって一緒に主を礼拝することができる、一緒に学ぶことができる、励まし合うことができる、これは私たちにとって大きな大きな喜びです。最近見た映画あるんですよ。でもたまたま見たんですけど、美味しい給食っていう映画なんです。給食が大好きな先生がいて、でも学校に給食の時間が楽しみでやってくる。そして給食が出てくるとその自分 その給食の食べ方があるんです。それをもういちいちこう順番に並べ替えて、それをもう食べる順番を決めて、もう本当に美味しそうに食べる、そういう給食が大好き先生がいて、ところが1年生が入ってきたときに自分のクラスに自分よりもこの給食を本当に美味しそうにいろいろアレンジして、一人そのパーティーのように給食のスタイルを変えて食べる生徒がいたんですよ。でもうそれには彼には負ける、悔しくて悔しくてしょうがない。である時その学校に給食係っていうんですか、その委員というのができて、そして給食委員を選ぶことになったんです。その時にその生徒が給食委員に立てられたんだけど、彼は拒否するんですね、まあ、1年生なんだけど、いや自分は給食委員になるぐらいだったらもう生徒会会長に立候補して給食革命を学校に起こしたい、給食をもっと楽しく食べる、そういう革命を起こすために生徒会長になるっていうふうに言い始めたんです。 で1年生ですよ、生徒会長の。でもその彼の意図を組んで、そして学級でみんなで応援し始めて、そして選挙運動を始めるわけですよ。で選挙運動を始めているときに、その市の、教育委員会の偉い人がやってきて、そして学校に伝えるんです。それはもう給食は中止すると、給食をやっていることがもう継続できなくなってしまった、順番に給食をやめていく、来年の新学期から給食はやめというふうに通達するんですよ。それを聞いたその給食大輔先生がもう怒りを覚えるわけですね。何としても止めたい。しかし生徒会の会長に1年生として立候補しようとしている、彼、いよいよ選挙演説の時になってくる。でも彼がそして給食改革を進めようとしているわけだけど、演説しようとしているわけだけど、それはまだ生徒には伝わってない。しかしそんな演説をさせるのは本当に心苦しいと思って、そしてその生徒に伝えてしまうんですね。まだ伝えるなって言われてたんだけど、でもその生徒はそれを聞いて、それでも演説会を始めるわけです。ところが給食改革を始める、そしてたとえもう来年給食がなくなってもというふうに始める。それを先生たちがそれを言わせまいとして、もう講壇に上がってマイクの取り合いをして、そしてその生徒を引きずり出すろうするんですよ。でその給食大好き先生はそれを彼を援護するんだけども、演説会ができなかった。その時にこの先生と生徒は造反するんです。クーデターを起こすんですよ。それは放送室を放送委員を追い出して鍵をかけて、そして給食の時間に、お昼の時間にその生徒にもう一度その給食革命を起こすっていう演説を校内でさせるわけですよ。でその時に彼が言った言葉は何かというと、自分はなんでこんなに給食が大好きなんだろうと、それをつくつく自分は考えてみた。それは給食っていうのは、それはみんなが同じところで同じ時間に同じものを食べることができるという喜びなんだと。こんな世界はない。この同じものを食べることで給食教室が一つになっている、これが僕にとって一番の喜びだったんだ。もうそれをね、私聞いてて、今この教会で集まって給食じゃないわお昼の時間ができないということ、これが本当に残念な、はい、教会っていうのは、そしてイエス様もそうだったけど、みんな集まって兄弟姉妹集まって神の子族として集まって一緒に食べることができるっていう喜びなんだ。私勝手にそのようにその映画を見ながら思い始めました。ここから始まっていく、一緒に集まって互いに励まし合う、これが教会である。ここから全てがスタートしていく。そこから個人の信仰も始まっていくんだ。その個人の信仰もその教会において励まされていくわけです。だから皆さん個人としても、朝の祈り、夜の祈り、その一対一の祈りというのを大切にしていただきたい。そして詩篇37編の3節から3節4節の言葉、主に信頼してこの善を行い、地に住み誠実を養い、主を己の喜びとせよ。そうすればあなたの心の願いを叶えてくださるんだという、このことを日々繰り返していく。毎日繰り返すたんびに新しいこの思いを与えられます。ぜひこれを、今年のこの聖句を大切にしていただきたいと思うんですね。そして主とつながっていくということを日々行っていただきたい。そして眠ったままいざという日を迎えることがないように、しまったこんなに早く来るとはと思ってはもう遅い、バイデン大統領のようにまさかそのタリバンがこんなに早く、アフガニスタンを制圧しようなどというようになってはならないと思います。想定外のことが起こらないように、いつかは人生の重大な決心をしようと、いつかはこの罪に決着をつけようというこの思いじゃなくて、今日です。今日もうそのことを成していく。そして、私たちは学校でも、家族としても職場としてもこの生きているわけなので、家族のために、友人のために、同僚のために祈り声をかけていくということ、これを私たちはしていきたい。 そして、ね、今一つだけお勧めします。これ繰り返して言っていることでもありますけれども、このそういう職場や、まあ、家族や職場や学校においてね、小さな良いことをしてもらったときに、そして必ずありがとうというふうに感謝の言葉をかけていく。それは相手のしていることにことを認めていくということを評価していくということです。親の方々は特にその小言よりも子どもに良いことをしたとき、何か良い働きをしたときに、小さなことでもありがとう、お母さん助かった、お父さんああこれいいねというふうに褒めていく、感謝していくということをする。これによってこの家族、家庭、家族、職場、それよく改善されていく、その自分の、 その信仰の世界が広がっていくことになります。世界、またイスラエルに向けても、日本のことに向けても、そしてこの憐れみが注がれるように祈っていく、先ほど祈りましたが、アフガニスタンのために私たちは祈りたいと思う、祈っていきたいと思います。イスラエルのためにもそうです。新型コロナウイルスが世界中の人々を巻き込んでいます。同じ不安と苦しみの中にいる皆さんね、その世界中の人たちとこの同じ苦しみと痛みの共有しているわけですよ。この、まあ、ある哲学者が本で書いてましたけど、この新型コロナウイルスが世界を一つにした、同じ痛み、苦しみ、悲しみを背負って同じ思いにいるっていうこと、これはでもね、確かに悪いことだけども、災いではあるけども、でもこういうことを機会として、そして私たちは主に、この世界を作られた主に心を向けていく、そういう世界のために祈っていく、悔い改めていく、生活スタイルを変えていくっていう、そういう機会にするっていうことはとても大切なことです。私たちはこのあらゆる 分野で、世界でイエス様とつながって生きているんだということを忘れてはならないということです。まあ、繰り返して言ってますように、地球温暖化も、そして世界を一つにしている、まあ、共有している問題なんですね。こうしてこれにおいて、世界中のクリスチャンが一つとなって祈ることができるわけです。これを私たちはしていきたいというふうに願います。そして、最後ですけど、最悪の事態をいつも想定する。そして全てのことは想定内であるという平安と余裕で生きるということです。想定外では済まされない。東日本大震災の時の津波っていうのは想定外だったということで、全部想定外という言葉で済まされてきたわけです。それからずっと想定外という言葉が繰り返されて言い訳にされている。このコロナの感染が 2ヶ月1ヶ月で広がってしまったことも想定外だったんでしょう。そういう言い方でしたって何の解決にもならないわけですよ。でも私たちの生き方、すべては想定内で生きる。そして逃げるべき時は逃げる、天然湖で逃げる。まあ、私自分の心配性っていうのは、それはすべてのことを想定して祈りと、またさまざまな準備をして、そしてすべてを想定内の中に収めていくということです。それが私の心配性の生き方です。そしてね、もう一つ、この時代にあって、私たちクリスチャンは道しるべとして生きるっていう、そういう役割を受けています。道しるべです。皆さんね、今私たちの教会、ここに商店街にあります。その前のを多くの人々が通ります。ほとんどの人たちが、こうしてもう全く見向きもしないで通っていく、まあ、たまに見る人たちもいる。でもね、ここをこう行き来している人は必ずここに教会があるということを知っているはずです。で、普段は ここに教会があるんだで過ごしているでしょう。しかし何かことがあったときに、私たち教会がそこにこの存在の意義を示すことになるんです。そして人々がここにやってくるようになる日が必ず来るというふうに私は信じます。で、私たちはそのためにもここに教会がある、この道しるべをいつも示しているっていう必要が、ことが重要なんです。皆さんね、この久米川の駅に立って、これから一馬がその駅前広場に立ってですね、そして空に向かってじっとこうして1時間ぐらい立ちますから、そうするとこの人なんだろうと、一馬を見ないでこの指さしてる空を絶対に見ますよね。 まあ、もちろんそれには何も今はないですけども、でもそれと、まあね、それをしなさいと言ってるわけじゃないですけど、でもここに教会があるということは、ここにイエス・キリストがおられるということ、私たちがいるということをみんな知ってるということですよ。これが私たち教会の役割なんです。これを私たちは続けていく。だから集まることはやめない。そして皆さんが家庭においても道しるべになる、先ほど言ったように祈る、またあるいは何かしてくれたら感謝の言葉を告げる、それは職場においても学校においてもそうです。そうすることによって私たちはキリストとして、クリスチャンとしてキリストへの道しるべになっているんだということです。そしてこのことが起こったときに、私たちクリスチャンが道しるべとしてそこに悠然といるということで、人々に平安を与えていく、すべてが想定内であるという、何があっても想定内であるという余裕と平安で生きているということが、それが私たち道しるべ、人々の眠っている人々の道しるべになっていきます。だから小さなことでも、それぞれのその置かれている世界において道しるべの役割を私たちは果たすんだということをいつも心に留めていただきたいと思うんですね。この主の日、終わりの日に私たちは必ずそのような役割を果たす日が来る。眠っていてはならない、いつも目を覚まして、そして見張っているということをこれからも続けていきたいと思います。天の地なる神様、私たちをこの時代、またこの国、またこの地域に置いていてくださること、また私たちの家族の中に置いていてくださること、また職場に置いていてくださることを、学校に置いていてくださることをありがとうございます。私たちはこの終わりの時代に生きているのだろうと思います。さまざまなことが起こってきています。それはもう明らかになりつつあります。それでも眠っているこの世界に対して、私たちはいつも目を覚ましていて、すべてのことを想定内において、何が起こってもこの平然としている余裕を持って生きている。神様、それを示すことによって、また人々に対する道しるべとなっていくことができますように、どうぞ我らをそれぞれの世界においてお持ちください。そして私たちはこの日本のために、また世界のためにこれからも祈り続けてまいります。どうぞ私たち教会を用いてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。